ティアオラ
秘密。
さあ時刻は3時を回りました。皆さんいかがお過ごしですか。 83.4MHz カズサ FM を毎日聞いてらっしゃる皆さんもいらっしゃると思います。こんにちは。今日もこの時間はですね、君津市役所1階サテライトスタジオ、スタジオ君津から生放送でお送りしています。毎月第2と第4の火曜日のこの時間の30分間は公開生放送でお届けしているキアオラ君津なんですけれども、この番組のタイトルキアオラはですね、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんですね。キアオラ君津では君津市のお知らせや旬な情報、そしてサークル活動の発表など君津市の魅力をいっぱいにお届けしています。ただですね、現在コロナウイルス感染症拡大防止のため千葉県に緊急事態宣言が発令されていますので、今月のゲストコーナーは中止、そして来月の、このゲストコーナーももしかしたら先延ばしになってしまうかななんて思っています。今日はですね、いずれ詩吟でご登場いただく高浜さんもね、スタジオに遊びに来てくださっています。また高浜さんにもいつかね、素晴らしい声詩吟のコーナーにご出演をいただきたいと思っています。さあそれでは今日も君津市役所の1階からお届けしましょう。キアオラ君津、この番組は君津市新昭和マザー牧場房総学友協会以上の協力で君津市役所1階のスタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお届けいたします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなどワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴ
ー。気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ君津市役所1階のサテライトスタジオから公開生放送としてお送りしているキアオラ君津。市民の皆さんが印鑑証明取りに来たんだよ、ちょっと証明書もらいにね、なんていう方々もいらっしゃるようで、ちょっとスタジオを覗き込んでくださっています。そして今日はこのスタジオに石井弘子市長にもおいでいただいているんです。早速ですがお話を伺っていきたいと思います。石井弘子市長こんにちは。
こんにちは、君津市長の石井弘子です。どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。前回に引き続いて今日もちょっとお話をいただけるということで、はい、公務の大変忙しい中を縫っていおいでいただいて感謝しております。
ありがとうございません。
どんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、本日も前回に引き続いて全国的に感染が拡大し続けています、新型コロナウイルス感染症やワクチン接種についてお話をしたいと思います。
はい、千葉県への緊急事態宣言が延長されているんですが、はい、君津市は今どんな状況なんですか。
はい、8月2日から始まった緊急事態宣言は当初8月31日までが措置期間でしたが、はい、来月9月12日まで延長されました。
そうですね。
はい、現在の君津保健所管内の10万人あたりの新規感染者数は131人で、 ステージ4の指標を大きく上回っておりまして、病床使用率は 75% を超えると、医療提供体制の負荷がですね、これまでになく、高まっています。
ステージ4の指標を大きく上回っている、
で感染者の状況としては、依然として20代から30代などの若い世代の感染が増加傾向にあります。君津市の新規感染者数は8月に入りまして、合計で253人と、非常に増えてきている状況です。
やっぱりこの感染者数がじわじわと増えているというのは心配ですよね。
そうですね、デルタ株の影響がやはり大きいと考えています。
感染者数を減らしたいというのは誰もが思うことだと思うんですけれども、この減らすために私たち市民は一層にどんな行動を取ったらいいんでしょうか。
命と、医療を守るためには、今は私たちみんなが、基本的な感染対策である密の回避徹底、回避徹底ですね、そして正しいマスクの着用、こまめな手洗い、消毒、不要不急の外出自粛などを継続していただいて、自分が感染しないと、そして感染させないように努めるほかはないと考えています。
基本的な感染対策の一層の徹底っていうのが必要なんですね。
そうですね、デルタ株に置き換わりが進みまして、急速に感染がですね、拡大していることを踏まえて、特に次の3つのことを守っていただきたいと思います。1つ目は、混雑した場所への不要不急の外出、これは、やめていただきたいと思います。そして2つ目、不要不急の帰省や旅行は極力控え、どうしても避けられないときは感染防止策を徹底するとともに、出発前または到着地での検査を検討いただきたいと思います。また3つ目ですが、飲食の場においては、黙食、黙って食べるですね、黙食、それから食事中の会話は必ずマスク着用で、そして食事は短時間で、外食は感染対策がしっかりされているお店で、同居の家族やいつも近くにいる人とを守っていただきたいと思います。この3つをぜひ皆さん守っていただきたいと思います。
私たち一人一人の行動が感染防止につながっていくということを肝に銘じないといけないということですね。
お願いいたします。
それから、事業者への協力要請はどのようになっているんでしょうか。
事業者への協力要請も9月12日まで延長になっています。引き続き本市を含む県内全域に飲食店の営業時間短縮や酒類の提供停止、カラオケ設備の提供停止などが要請されています。また本日8月24日から感染拡大防止のため、本市の公民館などの公共施設を原則休館としたところでございます。皆様のご協力をお願い申し上げます。
すべての人が感染防止に協力をしていくっていうことが大事なんですよね。ところで、ワクチンの接種の状況は君津市はいかがなんでしょうか。
ワクチン接種は医療関係者のご尽力のもと着々と進んでおりまして、君津市の接種状況は8月23日までの集計で65歳以上の 88%、12歳以上64歳以下の44% ですね。で、全体では約 60% の方が1回目の接種を終えています。
全体で 60% くらいになってくると、だいぶなんかこう進んできたなって印象ですよね。では市長、今後はどんな予定になるんですか。
今後のですね、次回の、新型コロナウイルスのワクチン集団接種の予約受付開始日は9月6日月曜日です。若い世代の感染者が急増する一方、先行してワクチン接種が進んでいる高齢者の感染者は減少してきていますので、ワクチンの効果は高いと思いますので、皆さんにワクチンの接種をお願いしたいと思います。また8月17日からは障害者施設への訪問接種を開始いたしました。 接種会場へ来ることが難しい方への接種を進めて、希望する方の全員のワクチン接種が完了するように、万全を尽くしてまいりたいと考えております、
はい、
そしてもう一つ今ニュースでも話題になってますけれども、妊婦の方々の、ワクチン接種について今準備を進めておりますので確定次第また皆様にお知らせさせていただきたいと思います。
はい、はい、求める方々へきめ細やかな施策を、ね、実施しているということですね、はい、それでは最後に市長から皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、新型コロナウイルス感染症は誰もが感染者濃厚接触者になりうるものです。また季節性インフルエンザとは異なりまして抗ウイルス薬も今まだありません。感染拡大を食い止めるためには一人一人が感染しない感染させないように生活していかなければなりません。皆さんと心を一つにしてあなたとあなたの大切な人の命そして地域の医療を守り抜きましょう。皆さんのご協力をお願い申し上げます。
ありがとうございます。君津市長を旗頭にして市役所の皆さんも一丸となって市民の皆さんの命を守っています。はいはい、ぜひ皆さんの協力もお願いしたいと思います。
は
い、
オール君津で頑張りましょう。
そうですね、頑張りましょう。はい、市長今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
そしてですね石井市長からの市民の皆さんへのプレゼント曲なんですが今日はどんなことにも負けないということで、ザードの負けないでを頂戴しております。それでは市長からのメッセージソング、ザード負けないで。さあそれでは続いてはカズサインフォメーション君津出張版です。今日も君津市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、君津市政策推進課の重田です。よろしくお願いします。
重田さんよろしくお願いいたします。今日はどんなテーマですか？
はい、本日は8月24日に開幕となった東京2020パラリンピック競技大会についてです。
はい、8月8日に開幕をした東京2020オリンピック競技大会に引き続いてパラリンピック競技大会もとても楽しみですよね。パラリンピックについて少し教えていただけますか？
はい、パラリンピックは障害のあるトップアスリートが出場できる世界最高峰の国際競技大会で、
はい、
大会を通じて共生社会実現の促進を目指しています。今回の東京大会では22の競技が開催され日本代表として255名の選手が参加することとなっています。
すべての競技でさまざまな見どころがあるとは思うんですが特に注目の競技ありますか？
はい、私からはボッチャ競技をご紹介したいと思います。
やっぱりねボッチャってやはり君津の皆さんにはちょっとおなじみだと思うんですが改めてどんな競技なんでしょうか？
はい、ヨーロッパで生まれたカーリングに似た競技です。バドミントンコートとほぼ同じ大きさのコートで最初にジャックボールと呼ばれる白色の目標玉をコートに投げ入れ次に自分たちのボールをその目標玉に投げたり転がしたりして近づけいかに目標玉に近いかさらに相手のボールより何個近いかで得点を競うものです。障害の程度により BC1 から BC4 の4つのクラスに分けられています。実は君津市にはボッチャ競技 BC2 の日本代表選手がいらっしゃるんです。
そうなんですよね、君津市役所のロビーにもちゃんとしっかりと頑張ってというね応援のメッセージが掲げられていますものね。先ほどの255名の中のお一人ということなんですよね。ご紹介ください。
はい、広瀬孝之選手です。
はい、
2008年の北京パラリンピック大会から2012年のロンドン大会、2016年のリオ大会、そして今回の東京大会と4期連続で出場しており、リオ大会では銀メダルを獲得したことから、君津市初の市民栄誉賞を受賞されています。
はい、
最近でも日本選手権をはじめ数々の大会に出場し、優秀な成績を収めており、 ボッチャ競技の第一人者といっても過言ではない方です。
本当にたくさんの実績をお持ちなんですね。活躍期待しちゃいますよね。試合の日程はいつなんでしょうか。
はい、ボッチャ競技は8月28日土曜日から9月4日土曜日まで行われ、個人戦が8月28日から9月1日まで、団体戦が9月2日から4日までの日程になっています。
試合楽しみですね。君津市では広瀬さんの応援で取り組まれていること何かありますか。
はい、広瀬さんの応援については2つの企画を実施しています。1つは応援メッセージの募集です。
どんな内容ですか。
はい、現在君津市ホームページで広瀬選手への応援メッセージの募集を行っていて、いただいた応援をメッセージカード風の動画にします。これを君津市公式 YouTube チャンネルで公開して広瀬選手を応援するものです。メッセージはパラリンピックが閉幕する9月5日の日曜日まで受け付けています。皆さんからの熱いエールをお待ちしてます。
はい、たくさんのメッセージいただきたいですね。君津市民の皆さん、そして近隣の皆さん、どなたでも OK なんでしょう。
そうなんです。
ぜひたくさんのメッセージお寄せください。そして続いてはもう一つの企画についても教えていただきたいと思います。
はい、もう一つの企画はオンラインビューイング in 君津です。こちらの応援企画は緊急事態宣言下ということもあり、皆さんと一つの空間で大画面のモニターなどを見ながら広瀬選手を応援することが難しいので、ビデオミーティングシステム Zoom を使ってオンラインで広瀬選手の活躍を応援しようというものです。
はい、どんな内容なんでしょうか。
はい、まず参加者の方に自宅のテレビなどで試合の中継を視聴できる状態にしていただき、オンライン会議ツールの Zoom で皆さんをつなぎます。
はい、
ゲストの方からコメントをいただいたり、ボッチャ競技や広瀬選手への応援コメントの紹介などを行いながら試合に向けての気持ちを盛り上げ、その後は試合の中継を手に汗握りながら皆さんで一緒にご覧いただくという形で実施します。
大勢の人とつながると盛り上がりそうですよね。日程はどんな風になっているんでしょうか。
はい、9月1日水曜日と9月4日土曜日を予定しています。1日は BC2 個人戦のメダル獲得に向けた試合、4日は BC1、BC2 の混合チーム戦のメダル獲得に向けた試合で実施する予定です。参加の申し込みは君津市のホームページで27日の金曜日まで受け付けています。注意事項としては1日の個人戦は広瀬選手、4日の団体戦は日本の試合が実施されない場合は中止となります。
はい、このオンラインビューイング in 君津、私もちょっとお手伝いをさせていただきたいと思っています。広瀬選手にはぜひ頑張っていただきたいですね。多くの皆さんの応援をお願いしたいと思います。重田さん、ありがとうございました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中ではありますが、感染対策を十分に行いながらぜひ広瀬さんの活躍をみんなで一緒に応援しましょう。
せーの、頑張れ
広瀬。おお、
カズサインフォメーション君津出張版をお届けしました。ぜひ多くの皆さん、オンラインビューイングもそうです、そして応援メッセージもぜひお寄せいただきたいと思います。君津にお住まいの皆さんはもとより、日本全国世界各国の皆さんからの応援もお待ちしています。カズサインフォメーション君津をお届けしました。さあ、続いては久々の九太郎さんの登場でしょうか。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、始まりました。今日は一層に元気な声です。君津防災虎の巻、前回は重要な任務で出席ができませんでしたが、今日は久しぶり、虎の巻九太郎さんに来ていただいています。九太郎さん、よろしくお願いします。
はい、大切な人を守るため今あなたにできること、 どんなことでもポジティブに、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
本当に九太郎さんはポジティブですよね。久しぶりの出演で元気が倍増しているようです。さあ今日はどんな虎の巻ですか。
はい、その前に現在新型コロナウイルス感染症の拡大防止を徹底するため緊急事態宣言発出中です。しかし新型コロナウイルスが収束していなくても緊急事態宣言が発出中といえども決して自然災害は待ってくれません。
そうですね。
はい、今は自治体も住民もみんなが一つになって踏ん張る時です。自然災害から命を守る防災対策に加え新型コロナウイルスから命を守る最善の行動を取る必要があります。決して油断は禁物です。
そうですよね。一定の人だけが感染防止対策を行っても感染拡大は収まりませんものね。
はい、ですから私は感染しないなんて気持ちは絶対に捨てて、自分が感染したら身の回りにいる大切な人を守れない、大切な人に移してしまうかもしれないという危機感を持って責任ある行動を取りましょう。
そうですね。
また最善の感染症防止対策を取っていたのに万が一感染してしまった場合には保健所や医師などの指示にしっかりと従い感染防止とともに体の回復に向けて最善の行動を取るように努めましょう。
命を守る新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策と防災減災対策、どこか似ているところがありますね。
はい、そこで今日は新型コロナウイルス感染症を踏まえた防災対策についてお伝えします。
はい、これまでの防災対策にどんなことが追加されるんでしょうか。
はい、前回までの放送でお伝えした内容にも含まれていたんですが、まずは非常用持ち出し賃についてです。
はい、
これまでの非常食、飲料水、携帯電話、携帯電話の充電器、タオルなどに加えてマスク、アルコール消毒液、石鹸、体温計なども各自で備えておきましょう。過剰な買いだめは控える必要がありますが、少なくなる前に購入ししっかりと備蓄しておきましょう。
今マスクやアルコール消毒液も以前よりは購入しやすくなってますからね。
はい、そうですよね。続いては災害用備蓄品、家庭での備蓄です。主に食料や生活用品ですね。大きな違いはありませんが、パスタやカップラーメンなどのインスタント食品や食材を少し多めに購入し、少なくなったら新たに買い足し、また少なくなったら買い足す、ローリングストック形式での備蓄です。
ローリングストック形式ですね。
はい、はい、この他生活用品としてはティッシュペーパーやトイレットペーパーも少し多めに購入するように心がけた方がいいですね。
いつもの生活用品をいつもよりはもうちょっと多めに準備しておくってことなんですね。
はい、
ぜひ皆さんも実行してみてください。
はい、マスクは忘れてはいけません。
そうですね、マスクのない生活ちょっと今考えられませんものね。
そうですよね。当たり前のようになっている感染症拡大防止対策ですが、このような基本的対策がとても大事なんです。
はい、まだまだ新型コロナウイルス感染症を踏まえた防災対策聞きたいところなんですが、そろそろ時間もなくなってしまいました。
はい、
いいですか。
そうですね、次回は新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所での新たな取り組みをお伝えしますので、 83.4MHz カズサ FM を絶対に聞いてくださいね。
虎の巻九太郎さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回ご出演待ってますね。
はい、
ここが聞きたい機密防災虎の巻、虎の巻九太郎さんに出演をしていただきました。ありがとうございます。さあ、キアオラ機密、そろそろお別れの時間が近づいてきました。外はどんより曇っているところもありますし、まだ少し青空が広がっているところもあるようです。それにしても湿度が高いですよね。体調を崩しやすい時期です。夏風邪なんかも引きやすい時期ですから、この時期風邪ひきたくないですものね。ぜひ皆さん体に気をつけてくださいね。そして感染症予防対策、皆さんにもしっかりとしていただきたいと思います。この番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしています。